はい。ではですね、改めまして始めていきたいと思います。大江の千代さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、ちょっと自己紹介、お願いできますか。
大家の内田です。よろしくお願いいたします。
します。
年齢なんですけど、夫は55歳、私は44歳、そして職業、夫は会社員、私は専業主婦です。住所は、関東の方に在住しております。趣味は旅行、そして食べてから、ジムに行くっていうのが趣味です。
もう私の趣味です。ジムといっても、トレーニングじゃなく、スタジオプログラムでズンバとか、結構巨漢ですけど、踊ったりも。で、あと、
割
不
と
動
ね、旦
産
那さん
投
大
資。
柄ですもんね。
不動産投資歴は約2年半になります。入会年月、2023年5月。現在の所有物件は、5棟。そのうち RC が4棟に、重量鉄骨が1棟になります。倉庫数が57個、プラステナントが2つになります。家賃収入が4700万、総投資額は4億1000万になります。
はい、ありがとうございます。キャッシュフローはじゃあどれぐらい出てるんですか？ざっくりで結構ですけど。
1000万、
1000万ぐらい。
1000万ぐらい、
まあ、それ
ちょうど。
一人でそれぐらいいきますよね。見事ね、達成されたっていうところだと思うんですけど、これがね、所有物件の一覧表になります。23年5月に入会されて、10月に、5ヶ月後に一つ購入されたわけですね。で、そこから1年数ヶ月経って、1棟購入して、そこからまた5ヶ月後に3棟を購入されたという流れになっているかなと思います。で、基本的には所在地は岩手県ということで、ドミナント戦略をやっていらっしゃるということだと思います。じゃあですね、ちょっと今日ですね、案内の方にも書きましたけども、ご夫婦でどう役割分担していったんだろうかとか、どこでつまずいてね、どうやって抜け出したのかなとかですね、で、なぜ楽しめる状態が成果につながったのかなっていうね、そんなところをね、深掘りできたらなというふうに思っています。で、基本的にこのインタビューチャンネルというのは、これから始めようかなとか、ちょっと始めたけど、どうやってこう進んでいけばいいのかなっていうのがね、ちょっとわかんないなみたいな人向けにですね、一歩先行く先輩をね、ゲストとしてお呼びして、いろいろね、物件を買っていった経緯をね、深掘りしていって、ヒントにして、していただければなというふうに、そんなね、趣旨となっています。ということで、このね、今日はこの3ついろいろお聞きできたらなというふうに思っています。じゃあですね、最初にですね、不動産投資に湧いたきっかけみたいな、興味が湧いたきっかけっていうのね、この辺をちょっとお聞きしたいと思います。この辺ちょっとお願いします。
私が50の時に、長男が生まれまして、今5歳なんですけども、資産形成など全くしてきませんでした。で、NISA って何？投資ってもう損しちゃうから貯金しときゃいいだろうというところで、で、正直仕事に関しては、しっかりしていましたけども、あまり定年も、60が今度65になったし、その後は、シルバーセンターかなんかで働けばって軽く考えてはいたんですが、妻からやはりどうするんだと。本気で、家族で本気、あののことを本気で幸せにしたいと考えてるなら、将来安心して暮らせるようにすることというところで、ぜひ不動産投資をしてくれと言われて、さまざまな不動産セミナーに参加いたしました。
これ、奥さんから不動産投資してって言われるって、なかなかのレアケースだと思うんですけど、ちょっと奥さんにちょっとお聞きしたいんですけど、これ、なんでこう株式とかいろんな投資いろいろあると思うんですけど、なんで不動産投資だったんですか？
私自身が株とか FX とか、金とか、こう、いろいろやって、お小遣いを稼いでっていうことはやってきてたんですけれども、やはり、そんなに儲からないというか、安定的に収入があるわけでもない、水物っていう感じがしていたんですね。私の知り合いで、海外にいた時に、不動産で、こう、 そうですね、レジデンスのこう物件
うい
つか持って、
ん。うんうん。
で、それで、海外にたまに来て暮らしてるっ
う
ていう人に何人か出会ったこと
ん。うん。
がありまして、
ほう
あ、
ほうほうほう。
不動産投資ってこういう生活ができるんだっていうことを、その方たちを見てて、見ていたので、自分もやれるならやってみたいなって、
な
ずっ
るほ
と、
ど、なるほ
興
ど。
味があったんですけど、資産とかいろんな状況、必要なのかなと思ってたので、興味はあったけど、できない。はい、できないなっていうところが、あったんですね。
なるほど。で、ご長男が生まれたので、これいいきっかけでなんとかなと思ったときに、あ、そうだ、不動産だと。って思い出したというか、思いついたとか、そんな感じです
そう
か。
ですね。はい。
なるほど。そして旦那さんが、またやってよってちょっとお尻叩かれながら、あ、じゃあちょっと考えてみようかな、みたいな感じで、不動産セミナーに参加しだしたわけですね。
はい。
なるほど。不動産セミナーっていうのは、高額だったり、いろんなやつがあると思うんですけど、どんなようなセミナーに参加されたんですか？
1回限りのものから、そこそこ数十万のものも含めて、あとは、書かせていただいたんですけど、私の父親が脱サラして、当時、バブルのいい頃だったんで、不動産免許を取って、友達と建て売りとか始めて、儲かってた時はいいんですけども、かなり損していることがあったのと、あと今後人口が減っていくのに、そんなアパートなんかもうみんな、もう困っ、まあ困ってるというか、かなり苦労されてる方がいたので、反対はされたのはあったんですけども、その中で、ちょっとやってみるかということで、なんとなく、始めたって、不動産投資というか、単純にちょっと属性使って少し、儲けられればなというレベルでした。
なるほどね。ちょっと軽い感じで考えたっていうことですね、当初はね。ああ。そして、この入会するまでっていうところ、この辺もちょっとぜひお願いします。
で、不動産をやると決めていろいろセミナー行ったんですけど、やはり新築木造とか、中古の木造。あとは、買ったのが実際、築古の戸建てと、あとワンルーム。ワンルームは、最悪自分で住むかっていうレベルで、軽い気持ちで買ったんですが、一応それを2棟所有してるときに、ある築古戸建てのセミナーの懇親会で、たまたま席の前に座った方が、東海のワンベスターの方で、
なるほ
ご紹介を受
ど。
けて、と
へえ。
いう、ことで、この会を知ることができまし
なるほど。だいぶラッキーでした
た。
ね。そんなことがあるんですね。で、奥さんに、じゃあ、あなたやりなさいよって言ってた、奥さんに言ったところ、無理とかやって反対されたわけですね、ここで書いてあると。
そうですね、もうやれと言ったんですけど、結局、購入した築古戸建て、もうろくにこう運用してなかったんですよね、ずっと放置したままで。で、そんな状態が1年ぐらい続いていたので、また新しい、こんな、しかも結構高額で、いや、無理でしょうと。やめてくださいと。言いました。
ちょっと信用を失ってたんですね、旦那さんね。
そうですね。
なるほど、なるほど。しかしと、ちょっと旦那さん、こっそり、この辺ちょっとぜひお願いします。
で、ちょっとすぐには無理だろうということだったので、そのアルティメットになるたり、いろいろ条件があった中で DVD を購入して勉強して何してとあったので、一応購入させていただいて、ちょっと勉強し、で、そうこうしてるうちに、1年後、ちょうどアルティメットの募集があったので、ぜひ、ちょっと一緒に参加してほしいと、お願いいたしました。
あ、アルティメットの入会説明会なの？
入会説明、あ、そうですね、入会説明会ですね。
なるほど、なるほど。なるほどですね。で、一緒に参加ってなるね。そして、近所のママ友の旦那さんが会員さんだったんですか？よく知った、そんなの分かりましたね。
そうですね。お話聞いてると、あれ？この回じゃないかなっていう思い当たるところいくつもあって、それで聞いたら、 まさにここの会で今所属してやっているっていうことだったので、はい。なので、なんかこう、いろいろ点と点がどんどん結ばれていくっていうか、まあ、知り合いがどんどんなんかできてきたっていうところもあって、ただ、私はもう、正直、夫が DVD やテキストを見て勉強するってことは未だかつてなかったので、なんか多分もう本気なんだろうなって、思ったので、まあ、一緒に説明会で話を聞くぐらいだったらいいかなっていうふうには、まあ、気持ち動いてたところ、
な
は
る
い。
ほど
ま
ね。
あ、ママ友も入ってる、ママ友の、はい、会だっていうことだったので、はい、前向きに気持ちが動くようになりました。
動くようになって、で、そこ、あの、で、そこから説明会に
はい。
行って、したら、まあ、じゃあ、やってみようかっていう感じになったわけですね。
そうですね、はい。
ってことは絶対諦めないでね、と。
そうですね。かなり気合を入れて言いましたね。なんか、スタートはいいんですけど、なんかこう、なんでしょうね。途
ちょっと
中
飽きっ
で
ぽい。
こう、飽きっぽいというか、なんかこう、なんか楽観的っていう、なんかこう、大丈夫でしょうみたいな、入れば大丈夫でしょうみたいな感じで、こう、ちょっともの、のんきな感じなので、ちょっと私としては、今回もそれだと困るなというところで、
もうちょっ
はい。
としっかりしてもらわんと困るなと。
はい。
なるほどですね。まあ、
はい。
そんな、ちょっと不安もありながらも、まあ、よし、やるぞ、ということで入られたわけですね。
はい。はい。
ね。はい。で、入会後っていうのはどんな感じでした？
入会当初は、やはり、最初、冒頭に申し上げた通り、まあ、50歳で子供が生まれたっていうところで、やはり、まあ、将来の子供の教育費に今後どうしていこうかっていうところで、まあ、考えて、まあ、入会したっていうところでした。で、当初は、もう本当に、まあ、3棟ぐらい買えれば、まあ、ちょっと、まあ、それぐらいでいいよね、みたいな話で入ったんですけど、まあ、村田さんとの電話面談で、それを確か言ったらですね、そんなんだったら、なんか、やめた方がいいですよ、みたいな感じだったんですよ。
そうだよ、
いや、
食べ
てか、なんか、それぐらいでいいんですか？みたいな感じだったん
ああ、
です
なるほ
ね。
ど、
はい。なので、そこで、あ、そういう、あ、なんか全然、私たちが考えてる以上に、まあ、どんどんこう、買っていけるんだなって、なんかその言葉を聞いて、あ、だったらもうみんながやっぱり目指している、まあ、ワンベスタを目標にやろうと、はい、決めましたね。
なるほど。ちょっと情報修正したわけですね。
はい。はい。
で、この必ず変えると信じてやってる、ここのね、行間が結構飛ぶんで、これ、
はい。
よし、絶対変えるわって、これ、どんなふうになんか思ったんですかね、その辺。なかなかここまで、こう、よし、行くぞっていくテンション上がる方って、ね、そんなにはいないので。
はい。まあ、2つありまして、やっぱり1つは、私は不動産投資って全く分からなかったんですけど、DVD とテキストをやっぱり夫からこう見せられてですね。で、まあ、彼の本気度も見て、あ、なんか、私でも分かりやすいなと思ったんですよね。こう。これを基準にやればいいんだっていうのが、なんか分かったんですよ。こう、読んで。っていうので、まあ、このやり方でいけば、しかも結果出してる人がたくさんいるっていうのを、なんか知って、あ、自分もここ入ればできるんじゃない？っていうふうに、まず思ったのが一つですね。
なるほど、なるほど。ちょっと勉強されたんですね、そこはね。
まあ、ちょっと DVD を見ただけなんですけど、
そ
はい。
の DVD って何の DVD 見たんですか？
なんか村田さん。
なんか、これを購入しないと入れませんみたいなのが同時に。
DVD？ オーディオプログラムじゃなくて DVD？
DVD でした。
へえ、ああ、じゃあキャッシュフロー1000万ですかね、きっとね。
そう
ロ
です。
ケット
はい。
戦略のやつですかね。多分
あ、そ
そ
れ
れぐ
で
らいし
す。
かないので。
はい。はい。
ああ、そ
はい。
うなんですね。なるほど。
はい。で、あともう二つ目が、やっぱり入るのに、まあ、これだけ払って覚悟を決めたわけですよ。なので、これは絶対買えるでしょと。まあ、自己
も
暗示じゃないですけ
う。
ど、まず自分が決めたことを信じてみようというか、っていうところで、まあ、勇気代というか覚悟代として、まあ、払ったお金と得たチャンスなので、まあ、絶対買えるでしょっていう、もう自分で自分をこう思い込むっていう
思い
か、
込まして、
はい。
もう絶対元取るぞと。
もう確信ですね。もう絶対でしょっていう。そんな感じに、ちょっと私はなってましたね。
なるほどね。もうやるならもう絶対成功するし、買えるんだと。
そうで
も
すね。
う、本気でやるぞっていうふうに決めたわけですね、その辺でね。
そうですね。
なるほどね。もうこれはいいですね。じゃあ、アルティメットに入った段階のあたりでもうここまで払ったし、行くぞって決めた感じですかね。それとも単純に入会の時にこう思ったんですか？
いや、もうアルティメット入る前提の入会みたいな感じで、
そういう感じだったんですね。なる
夫
ほど、
が
な
言っ
る
て
ほ
た
ど。
ので、
なるほど。じゃあもうやるからにはもう全開でもう本気で取り組むぞっていうところがスタートからあったわけですね。
そうです。
なるほど、なるほど。そして3ヶ月目処に絶対1等買ったるわというふうに目指して頑張ったというところですね。
そうです。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。そして、おっと。まあ3ヶ月とはあれでしたけど、5ヶ月後に変えたわけですよね。じゃあせっかくね、この1等目、どんなね、多分皆さん一番興味があるところだと思うんで、この辺もちょっとぜひお願いできますか。
こっち、いくつかこう物件を探してる中で、たまたま、この物件、金額が1億当初5000万で出てたんですけども、
ほうほう
そ
ほう
れ
ほう。
が若干下がって、1億2500万に下がったところで、というところでどうしようかと。いう思ってたところ、私の方でちょうど、アルティメットの同期生のそのキックオフというか、顔合わせの食事会があった時に、訪ねていったところ、同期の方が、もう結構あちこち見に行かれてると。
もう
で、
す
僕
で
の
にと。
方も、
顔合わせの時にすでに言ってたと。
そうですね。で、話を聞いたら、あれ？あそこも行って、ここも行ってと。あ、これは負けてられないし、やっぱり動かないと。で、今までも、チクフルだ、区分だって、そういうの持ってた時も、週末を使って結構、車で北関東や、近くはかなり車であちこち行ってたんですが、さすがに、岩手まで行くと、一日、ちゃんと休暇を取っていかないとなんないので、うんと思ったところ、たまたま値段が下がった話もあったので、まず訪問してみました。
5時間6時間かけて行ったわけだ。
そうです。
ほ
で、い
う
ろいろ
ほうほう。
話をして、よしと思い、その後、銀行回りをしたんですが、結局、どこも、体よく断られ、ちょっと行き詰まっていました。そうしたところ、仲介の方が、売り主さんと一緒に、私の方に、融資してほしいという、お願い訪問していただき、その1週間前に断られた地銀さんから融資をしたいと、支店長のその秘書の方から忘れもしない連絡があって、融資が通りました。
なるほど。逆転満塁ホームランですね。
そうですね。
これ別に仲介さんとか売り主さんにお願いして、なんとかこう銀行にやってくださいって言ったわけじゃないんですよね。
全然、もうこんなことが陰で行われてるとは思わず、もう断られて、もうダメだねって言いながら、
ち
車
ょーん
で
と、
帰ってきてたんですよ。
涙流しながら帰ったわけですね。
で、どうしようかなっていう頃に、秘書から、いきなり電話が来て、なんとかこの間の撤回させていただきたいんですけど、みたいな。
ええー、みたい
申
な、
し
喜
訳ご
ん
ざい
で
ま
みたい
せ
な。
んと言われて。
そんなね、奇跡ってなかなかないんですけど、そんなのが、その背景ですよね。その仲介、多分仲介さんがぜひ内田さんに行ってね、内田さんにお願いした方がいいですよって、多分だいぶ気に入ってくれたんだと思うんですよ、おそらく。
そうですね。
そこちょっと聞きたいですよね。なんでそんなふうに気に入ってくれたんですかっていう。
まず一つは、私もコンタクトしたんですが、妻の方で、結構地方の仲介さんなんで、やはり、おしゃべりというか、いろいろ話をしていくうちに、
ですね。
仲
最
良く。
初、結構世間話とかも電話で、まあ、初めての電話なのに、すごいいろいろ喋ったところもありまして、で、現地、家族3人で、訪問したんですけども、多分3人のその家族の姿を見て、まあ、この人たちに売ったら、まあ、この売り主さんが、こう、やはり、こう、地元のこの、まあ、場所を、こう、結構いい、高立地の場所なんですけど、やはりあまりこう、よくわからない人に売りたくないというか、まあ、そういう思いがあったみたいで、なので、まあ、私たち家族3人で、まあ、私の地縁のある、こう、岩手県っていうところも含めて、まあ、信頼というか、まあ、合うんじゃないかと、信用のおける人たちっていうふうにちょっと思っていただいた感じはありますね。
なるほど
まあ、その辺は仲介さんがすごく、
ね。
よく汲み取ってくださって、売り主さんとの間に立って、非常に、交渉して、うまくやってくださったなっていうのは感じてま
な
す。
るほどね。じゃあ、売り主さんが、やっぱり、例えばその東京の投資、ね、投資家した、なんかこう、ね、ちょっと厳しそうな感じの人に、ああいうのは売りたくないんだみたいなのを多分言ってたんかもしれないですよね。
そういう
全
感じ
然
でし
そうで
た。
す。で、そこへ、上野内田さん夫妻が、ね、お子さん連れてきて、あ、だいぶアットホームな感じだね、みたいな。だいぶちょっと、こう、ほんわかした感じの人たちが来てくれたなと、この人たちが買ってくれるならいいんじゃないですかっていうことを強く言ってくれたんですね。で、その銀行さんに、口聞いてくれるっていうのは、借りてた、もともと、その大家さん、売り主さんですね。売り主さんが借りてた銀行さんだったんですか？それとも全然違う。
売り主さんが、借りてた銀行さんです。
ああ、なるほどね。じゃあ、同じ銀行さんからまた借り換えみたいな感じになったって感じですね。
そうです。
なるほどね。で、わざわざ言ってくれたわけですからね。いやー、奇跡ですね。なるほ
奇跡
ど。
でしたもん。
よかったですね。でも、ちゃんとね、まあ、再現性があるような感じで言うと、やっぱり、元のね、売り主さんですね。その、売り主さんのニーズをちゃんと汲み取って、それにぴったりの、まあ、偶然ですけども、今回は、ぴったりの、まあ、登場の仕方ができたっていうところもね、勝因だったんですよね。なるほど。
そうだと思います。
よかったですね。まあ、あと、まあ、地元だったっていうのも一つですよね。岩手が、ね、ご出身の実家があったっていうのも、一つ大きなところですよね。
そうですね。やっぱり。
ありがとうございます。じゃあちょっと続きいきましょうか。じゃあ2投目ですね。そこからまた。あれ、どれぐらい経ってるんだ？ 2023年10月、1ヶ月、いや、じゃあ1年と数ヶ月ね、3ヶ月後ですね。
1年3ヶ月後に。
3ヶ月後ですね。じゃあこれもまたちょっとせっかくなんで、ちょっとお願いできます
こちらも同じ岩手県でし
か。
て、これは、メルマガか何かで見た物件です。で、最初に見たとき、価格が合わず、ちょっと放置してたんですけど、まあ、これぐらいまでさし、あの下がったら買いたいってことは、その時、仲介さんにお話ししていて、で、ちょうどそこから1年後に、まあ、下がったのが、またメルマガができたので、これはもう行こうと思って、すぐにコンタクト取りました。
なるほどね。
ただ、正直、融資付けがちょっとどこも自分で難しかったんですけど、で、もう、ちょっと、まあ、価格帯も小さかったですし、キャッシュフローもそこまで出るような感じじゃなかったので、まあ、諦めようかなとも思ったんですけど、まあ、仲介さんにちょっとこう、なんだろう、なんか、どっか銀行紹介してくれませんかねみたいな感じで言ったら、まあ、見事にそこの、地銀さんを紹介してくださって、で、即融資も、フルで出してくださって、で、最後、もう、いやー、なんとか最後の指値交渉行きたいと思って、頑張ったんですけど、まあ、それが難しくて。ただ、私はそれで購入しようかどうしようかと迷った時に、まあ、トレーナーの方から、 まあ、こちらのね、銀行を開拓できるなら、そういう目的で行くならいいんじゃないで、いいんじゃないですかって、まあ、言われて、はい、それで購入を決めました。
なるほどね。
はい。
まあ、銀行開拓ができるって大きいですからね、我々にとってね。
そうですね。なかなか自分でこう 開拓って難しかったので、こうやって紹介で、しかも
ね
フルで出してくださったので、
え。チャンスですからね。
そうですね。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
これがね、すごくよ、あの、一つのキーポイントですね。
そうですね。
はい、ありがとう
で、
ございます。
はい。まあ、あとこれ、売り仲介が、私の、売り仲介の社長さんが私の母親のママ友だったりで、まあ、
す
そ
ご
れ
い
も、
狭い世界の
そうですね。なので、結構こう、いろいろ、まあ、つながっていったというところもあって、まあ、ちょっとその社長さんに会っちゃうと、もう、買わなきゃいけないでしょ、みたいな感じになっちゃいまして。もう、そう、なんで、もうちょっと、はい。
融資もトントン拍子で行ったし、紹介してもらったし、もう買うしかないなっていう、そん
そ
な
うです。そうです
感じです
ね。
ね。
はい。はい。
この銀行さんが後に続くんですか、ちなみに。
あ、はい、そうです。この後
ああ、じ
に。
ゃあちょっと次行きましょうか。
はい。
じゃあこの次の三都一括っていうところに行きましょうかね。
はい。同じ、まあ、2025年の、はい、2投目が1月なんですけど、その半年後の6月に、三都一括の物件を購入しました。で、こちらも同じ岩手県でして、同じ、さっき2棟目と同じ地銀さんで、こちらはオーバーローンで出していただきました。
素晴らしいね。
はい。で、こちらの物件の、紹介された経緯なんですけども、東北地方をこういろいろこう営業訪問してたんですけどね、してたんですけど、で、その時に、訪問した、ある一社、まあ、仲介さんにこうが結構いろんな話を世間話とかする関係になって、で、なんか SNS をすごい頑張っているっていうふうにおっしゃってたんで、私も結構 SNS いろいろなんか趣味でいろいろやってるんですけど、で、まあ、そこで結構話が盛り上がって、で、お互いにこう、まあ、フォローし合ったんですね。はい。で、そこから、私の投稿に対して常にいいねをしてくれたり、まあ、メッセージをくれたりとか、そんな感じでずっと、まあ、つながっていたっていう状況です。で、多分そこで、まあ、今回の物件出てきたときに、もう私だけに、もし買ってくれたらちょっと見に来てくださいみたいな感じで、はい、直接連絡をいただきました。
何でもつながっとくもんですね。
そうですね、まさか そうですね、そんなところで、はい、あるとは思わなかったです。
2200平米の駐車場付きって大きいですね。
そうですね、相当大きな、
大
は
きい
い、
です。
土地。
700坪。
そうですね、はい。
で、これが一つ目で、
はい。
これが二つ目。シングル12個で、これ3つ目。これちょっとね、築43ちょっと古めなんだけどっていう、
そうです
こ
ね。
の3棟一括で、同じ敷地帯にあったわけですかね。
はい。はい、そうです。
なるほどですね。これ全部で2億3000ぐらい
2億3900万。
ですよね。2
は
億
い。
4000弱ぐらい。じゃあ、
そうですね。はい。
結構大型というかね、
はい。
ちょっとドキドキしたでしょ、これだったら。
かなりドキドキしました。
でよね。
はい。いや、もう、まさか、この後ちょっとお話しますけど、いや、もうなんか、全然変える感じがなかったので、そこまでね。なので、いきなりこの話が来た時に、わ、どうしましょうみたいな。なんか自分のこう、なんかこう、どうやってこの物件を回していけばいいんだろうみたいな、全然イメージがついてなかったので、トントン拍子にまあ進んでいったところもあるので、融資ももうすぐに出たので、なので、いやなんか大丈夫かなっていう、なんか準備不安はかなりありました。
その不安はどうですか、今は。
今はも
うん。
う、もう、なんか、
うん。
全く、
よかった、よかった、
よ
で
か
した。
った、よかっ
よ
た
かっ
よ。
た、よかったって、よかった、ポ
そう
ッ
で
と
す
思ってるわ
ね。
けですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。これ、すごいね。2億4000弱のやつが、オーバーローンで買えてって、それは、多分みんな、ええー、みたいな感じだと思いますけど、これ、オーバーローンでお願いしますって言ったんですか？
いや、修繕費とか、もろもろ含めるとこれぐらいで、みたいな話をしたら、どんどん、なんか担当者が、じゃあこれぐらいにしましょうか、みたいな感じで、どんどん積んでってくれたって感じですね。なんかやっぱ修繕履
そうですね、
歴、
修繕履
あ、修繕。
歴をしっかりもらったのと、あとは、これを建てた建築士をの、会社を、ちょっと今、廃業されてたんですが、探して、たどり着いて、で、その人に同行してもらった時に銀行さんも来ていただいたりして、結構プロの目でインスペクションもできた、目視ですけども、できたというところで、安心して、書類を回していただけたのはあると思います。
なるほどね。その当時のその旧耐震のさ、この子ですかね。
そうですね。はい。
これを建てた時の、建築士を探し出した。
そうです。はい。
で、一緒にインスペクション。覚えててくれたんですかね、この物件をね。
当時建てた方の、その下で働いてた方ですけども、
なるほどね。
今、気づいてる会社の方で。
なるほど、なるほど。そんなご縁もありながら、で、オーバーローンが出ちゃったっていうことですね。ほんじゃ、1円も使わずに買えたんですか、ほとんど。
そう
です
です
ね。
ね。
ただ、
はい。
取
す
得税。
ごいで
取得
す。
税よね。キャッシュフローで払えるので。すごいね。もらったようなもんじゃないですか、これ。なるほど。いいですね。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっとこのターニングポイントっていうところがね、多分面白いところだと思うんで、この辺、ぜひちょっとこの辺もお願いできますか。
1棟目から2棟目に行く間、全く買えない時期続いていたんですけど、その当時は、夫は北関東全域で探してまして、で、私はやはり1棟目、東北で買って、私の地縁も東北なので、東北で探していたっていう状況です。で、ただ、そんなエリア広範囲で探していると、銀行開拓であったり、物件検索であったり、やはりすべての情報がもう把握できなくなってきてしまって、私がかなり注意散漫になって、情報整理ができなくなっていたっていう状況がしばらく続いてました。
物件検索だとかっていうのは、奥様の方がメインでやられたんですか？それとも旦那さんも一緒にやってたの？
メインはすべて私の方でやってました。
なるほど。じゃあ、現地調査行くときは旦那さんも一緒に行くけど、基本
そうです
物件
ね。
選定とか検索は奥さんがやってたっていうことですね。
そうです。
で、把握できずに、もうイライラみたいな感じだったと。
そうですね。かなり。
なるほど。
で、私は結構イライラしていたんですけど、夫はのんきに、
やってないからね。
なんかまた出てきたら、じゃあ行こうか、みたいな感じで。いや、行ったって、ちゃんとか、なんだろう、考えて動かなきゃダメでしょ、みたいな感じで。なんかそんな感じで結構、2人の
ね、
間
また
に。
また、ね、もともと旦那さん割とのんきというかね、ちょっと、ほんわかしている方なんで、
そうで
だい
す
ぶその
ね。
辺のギャップがあったのが、目に浮かぶような感じがして。
で、そんな状況で結構、その頃、空振りも多かったんですよね。で、トレーナーにも、ちょっと、何でしょう、もう、ちょっと、なんか、もう少しエリア決めたらっていうか、なんかこう、な、なんでしょう、なんかこう、トレーナーにも、の方にも、なんだろう、ちょっともう少し頑張りましょうじゃないですけど、なんかこう、結構活を入れられた時もありまして、で、エリアをね、絞った方がいいんじゃないですかね、みたいな、なんかこう、促されてたんですけど、二人の間でそれが全然話し合いをすることもなくて、なんとなく時間が過ぎていったっていう数ヶ月ありました。
なるほどですね。で、決断できずに先延ばしになって、そしてイライラだけが溜まっていった。
そうですね。こ
う
の時は、はい、そんな、もやもやした時期がずっと続いて
ん。うん。うん。
ました。
だい
そ
ぶ
う
面
です。
白くない状態ですよね、これだとね。
そうですね。はい。
楽しいはずの不動産投資が楽しくないみたいな感じですもんね、これだと。
ああ、全く、はい、もう、
うん。
辛くて。
辛くてっていう。
はい。
うん、旦那さんは辛くないかもしれないけど、
そう
奥
で
さん
す
の方は
ね。
辛いみたいな、もう、
は
み
い。
たいな感じになってる。
そう
な
で
る
す。
ほど。
はい。
そして、もやもやしながらっていうところ
はい。
で
そうですね。不動産投資対象に、
すね。
もともと私だけが行こうかって話だったんですけ
うん。うん。
ど、
うんうん。うん。
まあ、もうちょっと、こんな状態だから、やっぱり2人の温度差をなんだろう、一緒に同じ方向を向いていかなきゃいけないなと思ったので、
なるほど。
家族3人で行こうと、ちょっと、その投資対象、多分前日ぐらいに言って、すぐ申し込みをして、で、参加をしました。
これが良かったんですね、じゃあね。
はい。
はい。
この業界についてぜひちょっともうちょっと詳しくお願いします。そのね、不動産投資者の人はどうやってこうせね、整っていったんですか、それ。不動産投資対象一緒に出ましたよ。ね、お子さんもね、賑やかな感じ
あ、
で
そうで
いらっ
す
しゃっ
ね。
て。
で、夫はあんま変わらなかったですね。なんか、あ、いい話、やっぱり行ってよかったみたいな感じだったんですけど、なんか私はこの不動産投資対象で、村田さんが、なんかゴールを決めたら、あとはリラックスして楽しんでいきましょうみたいな言葉をおっしゃったんですね。私は結構その一言に響いて、なんか、すごい、なんか、頑張ってたんですよ。
なるほど
とにかく、
ね。
もう肩に力入るし、もう一人でがむしゃらに頑張ってみたいな感じで。でも、その一言を聞いたときに、あ、そうだよねって思って、で、私は結構そこで、まあ、心境の変化ありました。で、私のイライラが多分そこでなくなったんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい。そんな
で、
時に、はい。二投目の情報がふっと湧いてき
ふっ
ました。
と、なる
はい。い
ほど
や、もうこの一
ね。
週間後に決済というか契約に行ったので。
なるほ
は
ど。
い。
なんかその辺で、イライラね、自分の内面がちょっと整ったから、すっと出てきたっていうね、見方もできるかもしれないんでね。よかったですね、じゃあね、なんか、整
そう
え
です
て。
ね。
僕言った覚えはもうあんまりだいぶ覚えてないですけど、どうやら言ったようでよかったです。
その言葉が響きました。
なるほど、よかったです。なるほど。じゃあちょっと次行きましょうか。じゃあ、ターニングポイント2つ目。これもちょっとお願いできますか。
そんな、もや、2棟目を買ってからも、まあ、正直、キャッシュフローがそんなに出る物件でもなかったので、
ね、なんか、ステージというか、置き石というかね。
そうですね。なので、なんか私の気持ち的には、なんか、なんかずっとも、なんかもやもやは、前よりは減ったけれども、何やってんだろうな、みたいな、なんか、ずっとこう考える時期がありまして、で、そんな時に、いや、私は今、まあ44歳だと、で、残り、何をしたいんだろうなって、ちょっと考えたんですよね。自分は何をしたいんだろうとか思った時に、やっぱりこう自分が向かっていくそのゴールみたいなものがやっぱあってとか気づいてですね。なので、不動産事業っていうのはそのゴールに向かうための、まあそこのプロセスの一つっていうかステップの一つしかないなって腑に落ちた瞬間がありまして、で、その時なんかこう、いろんな見方が全て逆転したというか、それまではずっとこう、目の前にあることをとにかくこなしてやっていくみたいな感じだったんですけど、まあ私はここに向かっていると思った時に、その目指すゴールに向かってると思った時に、そのゴールにいる自分から今の自分を見た時に、いや、これ当たり前にやることだよねみたいな、なんか視点が逆転したんですよね、こう。
なるほど。
なので、まあ、ゴールの自分から見たら、これをやってるのは当たり前だし、次の行動をこうするよね、みたいな、なんか、ふとこう、いろいろ湧いてきたんですよね。 はい。
アイデアだったり、インス
そう
ピレー
で
ショ
す
ンが湧いた。
ね。で、とにかく、この次の方にも書かれてます、書いてますけど、頑張っても、結果が出ない時期がすごい長かったので、もう苦しいし続かないしみたいな、そう、そういうのもあって、私のこの選択を間違えてるなら、もうダメならやめればいいとぐらいに思い切ってしまって、思ってしまって、でも今自分は不動産事業っていうのを選んで、ここに、入ってやってるわけだから、そこを目の前のことを、まず、そういう意味では目の前のことに、自分が選んだ選択を信じてみよう。で、ゴールも見えたんだから、だったら、楽しくやろうって、本当に思ったんですよね。はい。そこが結
この
構、
視点がぐるっと変わって、
そうですね、すべてが、逆
逆
算
転
考
さ
えるようになったっていうか、
ゴールからの逆算で。
そうですね。
じゃあ今の作業はそんなに無茶なことでもないし、まあ当たり前っちゃ当たり前だよね、みたいな感じの、こう、ね、そこら辺がすごいスッキリした感じ
そうですね。いろんな不安とかあったんですけ
ですね。
ど、あのゴールを達成してる自分だったら、そんなの不安に思ってたらダメでしょみたいな。そんな
視点
感
の
じ
転
で。
換ですね。
そうですね。はい。そんなことがありました。
なるほどですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうい
はい。
うね、多分聞いていらっしゃる方も、そういったね、同じような気持ちになっている方いらっしゃると思うんで、心からかっていうふうにね、多分参考になったんじゃないかと思います。ありがとうございます。
はい。
はい。ちょっと次、聞かせてもらいます。振り返るとっていうところなんですけど、なんかこうね、すごくこう、うまくいきだして、いい循環に入っている時のね、状態だと思うんで、この辺ぜひちょっと、もうちょっとお願いできますか。
やっぱりリラックスして楽しもうって、自分はここに向かってるんだっていうのが、もう腹落ちしてから、無理して自分を頑張ろうとか、自分を作ろうってことがだんだんなくなってきて、で、仲介さんを訪問したり、銀行さん行くにしても、もうなんか、あの自分の得意なことをどんどん出していこうっていうふうに、自然となれたんですよね。私で言えば、人と話すのすごく好きですし、で、いろいろ、つなが、なんだろう、情報収集とかがすごい得意な方だと思ってるので、やっぱりいろいろ聞き出したり、っていうことを楽しみながらできるようになってたんですよね。
なるほど。
そうすると、この知り合いっていうのも、その行く先々で、いや、もうなんか、え、私の同級生ですけど、みたいな。いや、隣のおじさんが、ここの社長だったんだ、みたいなとか、で、私が知らないところで、仲介のその担当者が、私のぎ、その地銀さんの担当者の元上司だったから、電話で、どこどこの大家の内田さんって知ってる？みたいな感じで、やり取りがあったりとか、そういうのを後で聞いて、陰でいろんなことが行われていたんだな、みたいなこと
な
で、
るほど。
はい。不思議な、ことがありましたね。とにかくつながっていく感じがすごいありました。
めちゃくちゃおしゃべりが大事だったんですね。
結構そうですね。結構喋ってますね。
でもそれ目に浮かぶ感じがします。
そう。
いろいろいろね、根掘り葉掘り、いろいろなんかどうでもいいことも含めながら、いろいろ、多分、それ、なんかを掘り出そうとしてやってるんじゃなくて、なんか多分すごいこう、楽しみながら、
そうですね。
単純に、
ただ相手に必ず有益な何かを残していこうって、いつも情報として思って、あ、情報を残していこうって思ってました。なので必ず、私の名前だけだと覚えてくれないと思ったので、誰々の知り合い、私の、あの人と知り合いなんですとか、どこどこの、誰々ですみたいな感じで、相手の頭の中に私のその言ったイメージが残るように、そうやって印象付けるようには、していたつもりです。
なるほど
はい。
ね。なるほど、なるほど。何か相手のメリットっていうか、何か得するというか、あ、そうか、そうか。結局、誰々とこう、紐づいてるから、
はい。
何かの、こう、紐づいてメリットだったり、
はい。
な
あ
る
と
ほ
は、
ど
まあ、
ね。
中華さんであれば、銀行情報とか知りたいと思うので、まあ、その辺も、教えてあげたりとか、
なるほど。
なんか何かしら、有益な情報を
残して。
残す。もしくは、どこどこの大家の内田さんっていうイメージを相手の中に残すように。その辺はちょっと意識して動いてました。
なるほどね。じゃあ、ぺちゃくちゃの中にも、なんか
は
こう、
い。
礼儀ありじゃないけど。
そうですね。はい。
なるほどね。それがこうすごく自然体にできたところなんですかね。
あ、そうですね。やっぱり、自分が楽しんで普通にやっていたからこそ、できたことかなと思う。
無理して頑張ってつながんなきゃとかって眉間にしようしてやってるわけじゃなくて、本当に
はい。
こう、ナチュラルにできたんですね。
そうですね。はい。
なるほど。そんな流れもあって、そういったつながりもあるから、ぺちゃくちゃいろんな話があるからこそ、印象にも残るし、
はい。
で、じゃあ、大家の内田さんのために、なんかちょっと一肌脱いでこうか、みたいな感じで動いてくれてて、裏でね、なんか、銀行に電話してくれたり、行ってくれたりとかっていうことも動いてくれてたみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。まあ、振り返ると、本当に、まあ、変えたからそういうのかもしれないんですけど、なんか、私たちが知らないところで、すべてお膳立てが行われていて、なんかこう、陰で皆さんが動いてくださって、え、そんなことをしてくださったんですかみたいな状態で話が最後来たりしたので、あ、もうこれは買うしかないでしょうという、もうここで決めるのは自分だと。あ、もちろん、すごい悩んでね、トレーナーに、ああ、だこうだ相談していますけど、その間に。だけど、やっぱり変えてる時って、もうなんか、その流れがすごいあったなって、まあ、
そう
二人で
だ
振り返っ
ね。
てもね、やっぱそう思うよね。
流れに乗ってる時なはもうこれ乗ってるなっていう感覚って多分あるじゃないですか。来てるぞと。ここはもう乗っていこうっていうふうに思い切って乗ってった感じですか？やっぱり。
そうですね。思い切って言ってた感じ。
まあそうですね。ただやっぱり融資だけ先に着いて断った物件もあります。
あ、そうですか。
ええ。そうですね。
それは2つくらいあります。もう買う寸前まで行って、いや、っていうのもあります。そこは本当慎重にしないと、足元
な
す
るほ
く
ど
われて
ね。
しまうので。
融資がついたからといって全部買ってるわけじゃないんだっていう
そう
こ
で
と
す。
ですね。
はい。
まあ、それはね、多分トレーナーと一緒に相
ええ、
談しな
そうです。
がら、これは
はい。
もう撤収ですね、みたいな感じでね、なんか
そうで
多分
す。
されたんです
はい。
ね。なるほどですね。ありがとうございます。今ちょっと質問が来てるんですけど、岩手県って、ほぼすごいまとまったエリアにご物件あるのか、それとも岩手県でもバラバラで管理会社もバラバラとか、その辺はどんな感じなんですか？
あ、ほぼまとまった
まと
地
まっ
域
た
で
エリ
す
ア。あ、
ね。
そうですか。じゃあめちゃくちゃあれですね、効率よく動
は
け
い。
るというか、じゃあ管理会社も一社なんですか？
違います。
違いま
あ、
すが、
そうなん
も
ですか。
う同じ。はい。
ただ、まあ、端的に言うと、エリア狭いんですけど、やっぱり僕らももうかなりこう、集中的にやってるので、この街はダメだ。この国道からこっちはダメだとか、そういうとこもあるので、ババ物件っていうのが。だからそういうのは買わないように。
なるほどね。
まあ、そうですね。ドミナントでやられてる方もそうでしょうけども、気をつけてやってます。
なるほどね。そうやってドミナントでやるとメリットが大きいですよね。よくやっぱその物件の情報って入ってくるし、そのね、一概に全部ダメとか、一概に全部いいとかっていうのは当然ないので、その辺がね、多分、この物件だったら利回り低くても絶対買っとくべきだとかって、そういう判断もね、だんだんできるようになってきますよね。
はい。
なるほどね。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと事前質問に行きたいと思います。事前に伺ってたのが2つあってですね、この質問ですね、ご夫婦で取り組む人のあたり、考え方が違う時もあると思います。どうされてますかっていうね、その辺は、どんな感じでされてますか？
はい。まあ、 結構考え方違う時はしょっちゅうありますけども、もうやっぱり基本会の基準にやり方に戻るっていうところで、やっぱその視点に戻って、で、トレーナーの方に、まあ、いろいろ軌道修正してもらって、方向性をぶれないようにいつも、導いていただいてたかなと思います。あとはやっぱり目標設定を常に2人でこうし直して、で、うまく噛み合わないときは、まあ、とにかく話し合ってます。もう、っていうか私が勝手に話してるだけなんですけど、夫
マ
は
シン
もう、
ガンで。
そうですね、夫はもう付き合わされてる感じがちょっとあるかもしれないですけど、まあ、ただ、朝、毎朝、お互いに、事業、不動産のことに関しての報告をしたりとか、そういうコミュニケーションは常に図るようにしていました。
そうなんですね。旦那さんはどうですか？奥さんが「来ようか、ああよ」っていう、こういろいろ喋ってるシーンがだいぶ目に浮かびますが、おお、そうだね、みたいな、じゃあ、そ
まあ、
れ
た
で行こう
だ、
か、みたいな、割とイエスを言うぐらいの感じで。
まあ、そうですね。今、まあ、かなり成果が出てますし、まあ、正直、私がそれ、同じことやってもできないぐらいなことをやはり、まあ、鳥海さんとか特に引き出してくるんで、ただまあ、あとは正直メールのその書き方とかそういうのは、まあ今チャットという便利なものもあるんで、そのうまく使いながら、こう、まあ話半分にしたりとか、ここはしっかり押さえとこうとか、そういうアドバイスをしながらやってます。あとはもうトレーナーに、やはりそこのあたりのこう軌道修正もいつもしていただいてるので、まあ月に一遍のそのグルコン、まあ、お願いしてるところでちょうどすり合わせをできて、まあ、軌道修正できてるので、こちら続けさせていただいております。
なるほどですね。ただね、奥様だけだと多分迫力だったり、ファミリー感も当然出ないので、やっぱいいバランスでね、なんか役割分担とか、いい感じされてるんだろうなっていうのはね、なんかすごく感じますね。
まあ、互いの得意不得意を生かし合っている感じです。
なんかね、お互いがちゃんと認め合ってる感じがあって、いいですね、すごくね。なるほど。ありがとうございます。じゃあもう一つ、事前の質問ですね。初めてこれからね、始めようとしている方がいらっしゃるんですけど、大江の内田さんが、初めに戻った気持ちで、これからのね、なんかアドバイス、ちょっと差し上げていただけると嬉しいなと思うんです。なんか具体的なものもし、でもね、あればいいですか。
そうです。私の場合は、これ最初にご紹介いただいた方に、年齢が年齢なので、まあ、奥さんを代表にした方がいいよっておっしゃっていただいて、まあ、そこがあったので今に続いてると思う。やはり正直、年寄りのおじさんが行くよりは、まあ、若い方の方がいいので、これ聞かれてる方が実際、どのような属性だった年齢かっていうのはありますけども、とにかく若いっていうのは何よりも有利な部分なんで、そこを活かしながら、まあ、スピードをやはり重視した方がいいのかなと思ってます。
なるほどね。その人の持ってる中でいい面を出すっていうところですね。なるほどですね。なるほど。お二人だったら、奥さんの方が年齢的には、まあ、融資引こうと思ったらね、有利ですから、こっちで行こうっていうね、そんな先輩からのね、アドバイスを生かされたわけですね。なるほど。
それは本当に大きいです。もうその一言なんですけども、感謝しております。
なるほどね。でも、それね、後からじゃなかなか帰れないので、最初に聞けてよかったっすね。そうっすか。奥さんはどうですか？
そうですね。まあ、まずはやっぱり、興味を持ったのであれば、やってみるっていうことが、大事かなって。で、やり始めたら、まず、ひたすらそれを自分の中で、もう無意識でもできるぐらいまで、もう、なんか、やるぐらいまで、とにかく量をこなしていく。そうすると、もう、 なんでしょう、感覚的に、あ、これおかしいだろうとか、なんか物
う
件の見定めとかも、まあ、ま
ん。
た素人ですけど、
う
そこそこできるようになりますし、
ん。うん。うん。
でもやっぱり、その中でも、期限と目標、始めたのであれば、借りでいいので、それは、私はそういう、なんか目標と期限っていうのは、必ずあった方がいいなって、思ってますので、興味を持って始めたら、ひたすらその目標と 期限に向かって、進むって、まっすぐ、自分の気持ちに素直にいくっていうことをやっていけば、きっと何らかしらのいい成果が得られるんじゃないかなって思ってます。
なるほどですね。なるほど。目標ですね。やるなら、やるなら本気でやるんだろうと。
そうですね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあですね、じゃあ、もうそろそろ時間なので、ではですね、最後に何か一言、なんか言い残したこととか、もしあればあれですけども、なんかせっかくなんで、最後になんかメッセージ一言いただけますか。じゃあ、旦那さんの方からいいですか。
まあ、とにかくもう、介護をしっかり基準を、守りながら、まあ、関東であれば、キャッシュフロー150万。で、まあ、地方でしたら200万っていう基準は、やはり、今でもそうだと思います。実際探すと物件は、融資がつくか別として出てきますので、まあ、ひたすらそこにぶれずにやっていくということと、あとは1棟目が、やはり私たちにはとっては、そこがあったので、2棟目以降もあったので、1棟目はとにかく、まあ、解体病とかって、まあ、変えればいいっていうんではなくて、慎重に選びながら、かつ、まあ、しっかり見極めてやる必要はあると思いますので、そこは、もう絶対だと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ、奥さんも一言お願いできますか。
いや、
もうその。
いや、同じようなことになるんですけど、もう会の基準に沿って、ブレずにまずやることを
そうです。
やっていけば、
まあ、間違いないで
間違
す。
いないと思ってます。
ありがとうございます。ありがとうございました。で、僕もね、一言だけちょっと、言って終わりたいと思うんですけども、やっぱりお二人聞いていて、自然、長く続けれるスタイルでやってるなと思いました。なんか、当然頑張る時期ももちろんあるんですけど、やっぱりその頑張り方も、長く続けれるような形の、この頑張り方でやられてるなっていうのがすごく印象に残りましたね。あとはもう当然結果を決めてから逆算するっていうのはすごくね、僕も響いたんで、これ大事だなっていうふうにね、改めて思いました。ぜひね、皆さん、お聞きになってる方、ぜひ参考にしていただければというふうに思います。ということで、今日はこれで終わりたいと思いますけども、ぜひね、上野内田さんに、温かいメッセージをね、アンケートメールをね、いただければなというふうに思います。じゃあ、大家の内田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうご
あ
ざ
り
い
が
ま
とうご
し
ざい
た。
ました。ありがとうございました。
ありがとうございます。